はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のマフィーズブロン2024年令和6年10月第2週の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうかね。明日から3連休ね、だったりしますね。なんかこうスポーツの日だっけ、月曜日ね。なんか9月も3連休2回あってシルバーウィークかなだったりしますけど、なんかお休み多いなと思ったりもしますけど、自分の場合はあんまり関係がないのでね、ですから、まあ、お休みだからってわけではないですけど、まあ、そんなことでございますけどね、はい。先週ね、東京のライブ、それから横浜のライブの話をさせていただきました、ね。まあ、本当に良かったなと思ったりするわけですけど、 T シャツを作ったっていう話もね、先週もさせていただいたんですけどね、ヒストリー T シャツ、ね、なんか歴史があるんだよな自分もと思って。2016年5月からスタートしたノクターンセカンドでの活動でございますけど、2025年1月まで今確定してるじゃないですか、ね。いわゆる10年目も活動することが決定してるわけですよ。こんなに長くやると思ってなかったですからね。メンバーチェンジ43人、ね、だったりかするわけなんですが、44人目の人が見つかりましてね、いろんな事情がございます、これは。はい、ですから、まあそんなことでございまして、ちょっと鹿児島に行ってきましてなんで鹿児島なのって話ですけど、その方鹿児島在住なんですよ。なんかこうね、北は北海道さ函館から、南は九州福岡までライブ活動をしてますノクターンセカンドでございますが、ライブはやってませんが、ライブ会場に上がった、ステージに上がったことが何度かあります。愛媛県の新居浜、こちらの方のライブハウスで1回上がっています。で今回も、まあ、他にもちょっと行ってるんですけど、会場の中に入ってないんでね、まあ、打ち合わせとかいろいろなことやったんですけど、ちょっと話がまとまらないこともあったんで、そこはちょっと伏せしていただこうかなと思ったりするわけなんですが、鹿児島に行ってきまして、ね、天文館っていうね、鹿児島市内にあります、ね、たちが繁華街があります、ね、こちらの方にありますスピードキングさんっていうライブハウスでちょっと話をしながら、そこのステージちょっと上がらせていただいたんですけど、まあこれで一応なんていうんですか、北海道が鹿児島まで自分がノクターンセカンド現役時代に行ったという、まあ、証になるのかなと思ったりするわけなんですけどね。ただまあそんな別に見え張るわけでもないんですけど、ただそうやって行ってきたわけですよ。まあそんな発表できるもんじゃないですけどね、ただその話なんですが、鹿児島という場所、まあご存知の通り九州の一番南じゃないですかね。僕は行ったことあるんです、行ったことあるんですけど、駅の周辺、要するに鹿児島駅と鹿児島中央駅のそばしか僕回ってなくて、まあレンタカー借りて、ね、鹿児島インターから降りてそこまで直行で行ってしまって、他のところはあんまり記憶がないね。だからいつか行ってみたいなって記憶があったんですけど、ちょっと縁があって鹿児島でね、ちょっと人とお会いしたんで、まあ、その傍らちょっと鹿児島をちょっと回ってきまして、まあ2日間に渡りますね、この話は。前半と後半があるのかな、だけ内容濃かったわけでございます。何かと言いますと、鹿児島って歴史の街なんですよね。いわゆるその幕末の時代の薩長同盟とか薩摩藩があったわけですよ。西郷隆盛公、ね、大久保利通公、だから歴史がある街で、まあ、なんか西郷さんのイメージがすごく強い街なんですけど、はい、行ってきましたですよ。まずその話の前に、まず鹿児島って半島は2つあるんですよね、でまずその指宿へ向かいまして、行ったことがないんです。で指宿って温泉の町なんですけどね、ただそのね、何ですか、砂の中にこう体突っ込んで体掘ってもらって、そこで体入れて入るやつがあるじゃないですか、温泉ね。なんだっけ、ちょっと名前が分かんないな。僕それ入ってないんですよ今回、そんな時間がなかったのでね。だけど温泉街でこういう街っていいなと、これやっぱ西郷さんが来たことがあるらしいですね、あの街は。でもね、思うんですけど、鹿児島って温泉多いんですよ、すごく。またちょっとね、後で話しようかなと思うんですけど、ね、指宿、ね、道の駅も行って、ね、道の駅からこう桜島とか鹿児島の市街が見える、ね、海が見えるじゃないですか。あの景色を見たらすると、あ、綺麗な街だなと思ったりしてね。ただ指宿はそんなに長くいたわけではなく、その先ですよね、西大山駅、これ分かります？多分 JR の、ね、鉄道のファンの方だったらご存知の方多いのかなと思うんですけど、 JR 最南端駅ですよ。いわゆる本州の JR の最南端駅。まあ JR の最南端って言われても沖縄には鉄道がないのでね、 JR が。なので実情は本当に最南端の駅、これ無人駅なんですよね。はい。で行ってきましたですけど、こんなに観光の方がいるのかというぐらい人がいたんですよ。で僕はそこ一応写真は撮ってきましたですよ。で何もない駅だと言うんですけど、向かいに1軒だけお店があってね、まあ、ちょっとお土産屋さんっぽい店だったんですけど、一応最南端のまあ来たという証明書を売ってたんで、それ一応購入させていただいてね、アイスクリームとかいろいろ売ってましたですけど、まあそれ食べる暇もなく次行かなきゃいけないので、まあ行ったんですけど、そしたらですね、まあ駐車場に車止めて駅行ったらですね、電車が来たんですよ。でなんで電車切りこんな人が来るのかなと思ったら、1日4本か5本ぐらいしか電車ないんですって。だから珍しいんですよね、その駅に電車が止まるという、これ考えられないじゃないですか、駅に。まあ、だけどね、だからこの時間人多かったんだって、多分時刻表見ながら来てたんだなと思って、だからね、その時間にたまたま自分がね一緒になったってことは良かったなと思いますけどね。だけどまあそんな写真も一枚撮らせていただきましたですけどね、なんかこう海がすごくね、南が綺麗でね、なんかこう南の海って僕あんまり見ることがなかったんですけどね、本当に豪さんにずっと先に沖縄があるんだな、結構遠いですからね海とね。だけどまあそのところまで行けしていただいて、それからまた車を走らせましてね、枕崎という場所に行ってきまして、これご存知の方いると思います。一応JR の始発最南端、終着最南端の駅、ね、ですから一応まあここまで行ったわけですよ。まあ、北は北海道稚内ね、じゃん稚内行きましたし、東は根室ね、根室、東根室が一番東になるんですけど、まあ有人駅としては根室駅だったんでそこも行きましたし、西はというと、ね、JR 西は佐世保駅です、長崎の、ここも行きました。鉄道として最日西端っていうのかなは平戸口というね、まあ、これ第三セクターの鉄道があるんですけど、そこの駅がじゃん東ということで、まあ、そこも行きましたですよ。なので南行ってないので、この2つは絶対に行ってみたいということで行ってきたわけですよね。枕崎ね、地図見てください。本当に遠いなここっていう感じが改めてしますね。でなんで行ったのかっていうと、まあ確かに行ってみたかったわけですけどね、だけど行って驚いたのは駅が無人だったんですよ。枕崎市じゃないですか、ね、だから駅員さん一人ぐらいやっぱいるのかなと思ったらいないんですよ。だからさっきも言いました、電車が1日5、6本しかないんですよ。それはいらないっていうか必要ないですもんね。何し毎日するかって掃除ばっかりするわけにいけないですから、ね、だから無人駅なんだなと思ってね、それは思いましたですね。ただそこからこうまた、ね、少しだけ、港の方に向かいまして、枕崎港かな、港があります。カツオがよく取れるんですね。まあ水揚げがすごいという場所でございまして、カツオの食事をしたいということで、カツオ船人飯というのを食べてきました。お魚センターってあるんですよ、枕崎。これね、土曜日にやってる、まあ、この間ちょっと神田正輝さんが、まあこれね、一応最終の収録ってことで9月かな、終わってしまったんですけど、旅サラダっていう番組、土曜日の朝ね、テレビ朝日系の番組かな、でも大阪で収録してるから、ね、大阪の番組だと思うんですけど、ね、あちらの方で、ここがたまたま旅してる時に乗ってったって上がってたんですよね。でそこで、まあ、ご飯を食べてるシーンがあったので、いやこれ絶対食べたいなって思って行ったら、食べさせていただきました。これがね、ほんと美味しい。いや本当にね、今の旅レポーターってよく言うじゃないですか、美味しい美味しいって。いやこれ本当に美味しいなって自分は思いましたね。何があってね、これさんね、漁師さんがこう魚釣り、魚釣りじゃない一本釣りか、そのカツオはね、釣って船の上でさばいて食べる、でなんかこうだし汁をぶっかけて食べるっていう、これが原点らしいんですけど、ちょっとアレンジされていて、花カツオかけ放題ですよ。花カツオかけ放題ったって、そんなカツオかけたってね、 ご飯は見ながらかけるわけにいけないので一応かけさせていただいて、で、ね、だし汁も自由に使ってくださいって、まあちょっとねコップに入れて飲ませていただいたりとかしましたですけど、でちょっとわさびとね、なんかこうなんていうのあれはなんかが入ってたな、何だったかなちょっと分かんないけどね、でもねほんと美味しくてね、で桜のこのカツオの切り身が結構いっぱい入ってて、なんかあれはたくさん食べれるっていうのが分かるなと、僕あんまりご飯最近食べない方なんですけど、なんかあれだけは本当美味しいなと思って食べさせていただきましたですね。なんか、なんか南九州のね本当にこう美味しいものを食べてくると、なんかこう普段自分がこう住んでないとこじゃないですか、僕名古屋に住んでますんでね、だからあんまりこう分からないこともあるわけですよ。ですからね、そういったところに行けるといいなと思いましたし、なんかまた機会があればもうちょっと深く知ってみたいなって思ったりしてね、思うんですけど、あと本当に鹿児島市内にまた戻りまして泊まらせていただいたんです、天文館かな、おそばに泊まらせていただいたんですけど、サントリーの天文館ハイボールっていうのがありまして、はい、ここでちょっと立ち寄らせていただいてお酒飲ませていただきましたしね、天文館ハイボール何が違うんですかって聞いたら、ハイボールのメーカーズマークね、まあ、これバーボンですけど、それがメインのお酒ですって2杯ぐらい飲ませていただいて、はい、美味しかったですよね。でもう一軒ね、ブラブラと行ったんですけど、立ち飲み屋さんが行って、まあ、女性が立ってたんですけど、変な店じゃないですよたまたまあの暇だったみたいで、ね、でちょっとお話ししたんですけど、さっき立てましたよねって言ったら、はい立てましたって言って、これさっき素通りしちゃったんだけどさって言って、やっぱ気になったか寄りましてみますよって、何が気になったかというと、ハイボールの種類がすごいんですよ。でこれ一回ちょっと気になったんで、ちょっと後で行こうと思って寄らせていただいたんですが、なんだっていうとかさ、九州地方のさ名産使ったハイボールなんですよ。これあんま飲めないと思うね。で僕飲んだのは何だっけ、桜島小みかんね、桜島って小さなみかんが有名なんです。これ世界のね、これなんとかギネスブックにも載ってる一番小さなみかん、美味しいみかんですよ、ね、これを使ったハイボール、それから日向夏、これ宮崎ですね、これを使ったハイボールを2杯飲ませていただきまして、ほら2つも美味しかったですよね。これはなぁと思いましたね。一応メニュー表があります。鹿児島タンカン、ポンタン、これなぁ、何ハイボールちょっと飲めないなぁと思ってね、ちょっと避けてしまったんです。長崎のビワ、これ有名なんですね。だからこれは桜島小みかんね、小みかんはさっき飲みましたですね。ね、イチジク、ああすごいな、アマウボ、あアマウボってあるんだ、あこれじゃあこれ博多の方だね、博多のアマウボだな。あと大分カボス、あ宮崎ペペス、ペペスって何だろうと思ったら、すだちよりもちょっと少し大きなもの、ね、だったりしますし、熊本甘夏、トマト、でんぽん、なんだろうこれをと思って、あと佐賀の温州みかん、これのハイボールですよ。俺カバン見た時にこれはやっぱりなんか飲んでみようかなと思うわけですよね。はい、まあそんなことで飲ませていただきましてね、まあ、ちょっとだけ、鹿児島という街を知りましたですね。はい、まあそんなことで時間がなくなってきましたけど、ノフタンセカンド11月の2日土曜日、土曜日ですね、東京渋谷エクバンでライブがございます。11月10日日曜日が大阪心斎橋、バンケットグローブ、11月の23日土曜日が中野松本箱舟、12月の7日土曜日名古屋タイトローブ、12月8日横浜ベイチス、12月の15日日曜日東京新宿フリーク、ね、年内新宿フリークで一応ファイナルということになっております。2月、ごめんなさい、2025年1月13日東京新宿ワイドサイト東京、ね、ここまで決まっていただきします。この後のライブ告知はもう少し待ってください、ね、またいつかお話できると思いますんで、ね、そんなことで今日は鹿児島編の前編をお話ししていただきました。来週この後半またちょっと違うとこ行ってますんで、そんな話をしたいなと思ったがしております。はい、本日はどうもありがとうございました。また次回ね、いろんな話ができればなと思ったかしております。市川うらら FM さん、 FM 舞鶴さんの皆さん、いつもありがとうございます。また来週頑張ってやりますんで聞いてください。お相手は江戸島さん、マフィでした。